人がといいますか、私たちが最も恐れることの一つというのは、人から見下されるということではないでしょうか。この世にはたくさんの苦しみがあります。しかし、たとえ肉体的にまた精神的に苦しい状態に陥った置かれたとしても、それが価値あるものと評価されるならば、まだ私たちは励みがあり耐えられるのではないでしょうか。しかし逆に、困難がそれほど大きくなかったとしても、その結果人から見下されるということになるならば、それは耐え難い苦痛になるだろうと思います。そのような時に、人の心というのは何とか人にこの困難を、また価値を認めてほしいと動くのではないでしょうか。時には力を持って認めさせ、時には策略、いろいろな根回しとか人間的な知恵を持って自分を認めさせたいと願うものであります。しかし、しばしばそのように人に認められようとする努力は、争いのもとになったり、かえって問題を大きくしてしまうことが多いように思います。ピリピ教会はまさにそのような状況にあったわけであります。ピリピという町はローマの直轄地のような地でありました。ローマ人の誇りの町であります。そのようなピリピにおいて、ユダヤ人というのは外国人でありまして、また使徒を見ますと、そのようなキリスト教の教えを説いたり、その習慣に従うということはローマ人にとって恥ずべきことだというふうに言われていたのを見ることができます。しかも、このピリピ教会を建てたパウロというのは、今ローマの囚人となっているわけであります。もちろん悪いことをしたわけではなくて、イエス・キリストの福音を述べ伝えたために、妬みによって捕らえられたわけでありますけれども、ピリピ人にとっては非常に恥ずべき存在になっていたわけであります。そのようなピリピ教会の人たちにとって、重要な関心事は、なんとかそのピリピの町で見下されまい、認められたい、そういう思いではなかったかと思われます。そのような中で、教会の中には助け合うという意欲がだんだんと薄れていった、そういうのがこのピリピ書全体から伝わってくることであります。しかし、パウロはそのようなピリピの教会に対してこの手紙を送りました。それはパウロ自身は、今パウロ自身が最も見下されるような苦しい立場にあるわけであります。しかし、たとえ囚人になっても失わない喜びをパウロは持っています。それを一章から書き綴ります。なぜならば、イエス・キリストの福音というのは、そのような逆境の中にあっても喜びを見出すことができるからであります。この世の全ての人に認められなかったとしても、そこに喜びを見出すことができる、そういうものを持っているとパウロは知っていたからであります。しかし、ピリピ教会がそのように互いに協力することができず、前に進む意欲を失い、喜ぶことができなかったのは、パウロとは違った方向に、間違った方向に心を向けていたからであります。ですから、彼らがどれだけ求めたとしても、そこに解決はありませんでした。それでパウロは、福音が与える喜びをピリピ教会の人たちにも見出せるようにメッセージを送るわけであります。本当にイエス・キリストを救い主と信じたものしか持つことのできない喜びがあることをパウロは知ってほしかったわけであります。そのためにパウロは手紙を書いただけではなく、テモテとエパフロデトという生きた人物を送ります。それがこの19節からのところ、そして25節からのエパフロデトの派遣の記事であります。なぜなら、彼らの生き様を通してですね、言葉だけではなく、彼らの実際に生きている姿を通して、ピリピ教会が福音のもたらす喜びがあるということを知ることができたからであります。それで、この2章に続く3章の1節に、主にあって喜びなさい、最後にと言いますけれども、締めくくりのようにパウロは言うわけであります。 まあ、よくこの主にあって喜びなさいという言葉だけが取り上げられて、喜びなさいというメッセージだけが伝えられるように思いますけれども、その喜びの内容というのは、主にあって喜ぶってどういうことなのかということをパウロは実はこの2章で書きますし、また3章でも伝えていくんですね。むしろそちらの方が大事なわけであります。そこに目を留めなければならないのです。今日はパウロがエパフロデトの派遣によってピリピ教会に伝えようとしたメッセージから、福音に生きるものが与えられている喜びについて教えられたいと願っております。つまり私たちが何に目を留め、何を喜ぶべきかということを教えられたいと願っております。まず29節を見ますと、パウロは次のように言います。ですから喜びにあふれて主にあって彼を迎えてください。また彼のような人々には尊敬を払いなさいというわけであります。パウロがあえてこのように言わなければならなかったのはなぜでしょうか。それはこのように言わなければ彼らはエパフロデトを喜んで迎えることもできなかったし、尊敬を払うこともなかったからだと思われます。だからあえて主にあってという言葉も加えております。まあ、なぜならエパフロデトの働きというのは大変地味だったからであります。少なくとも華やかな働きではありませんでした。ここに見るエパフロデトの働きというのは、囚人であったパウロの手伝いをすることだったわけであります。それはピリピ教会に何かの利益をもたらすような働きではありません。むしろこのローマの囚人とされているパウロの手助けをするということは、自分たちも同じように見られるという危険性を持っている。むしろこの、まあ、今の私たちからなかなか想像ができないわけですけれども、できれば離れていたいとさえ思ってしまう状況であったわけであります。まあ、例えば戦時中の日本がですね、その国家の反逆罪で捕らえられている人たちの助けをすることを考えてみたら、少し想像できるのかと思います。そのような状況にピリピ教会はあったわけであります。またこのエパフロデトの働きは直接福音を広めるような働きでもありませんでした。ですからピリピ教会の人はなかなかエパフロデトの働きを評価できなかったのだと思われます。4章10節を見ますと、パウロを心配する心がついによみがえってきたと言われています。ですから本当は心配していたんだけれども、長い間その心が冷えていた、泣いていた、それをこう表すことができなかった、そのようなピリピ教会の苦悩やまた状態というものをパウロはこの手紙の中で書いております。そのようなピリピ教会の人たちに対して、パウロはエパフロデトを喜ぶべき理由っていうものを伝えていくんですね。それが25節の言葉であります。しかし私の兄弟、同労者、戦友、またあなた方の使者として私の窮乏の時に仕えてくれたエパフロデトというふうにパウロは評価しております。実はこの評価こそ本当に喜ぶべきもの、価値あるものを見ているパウロの評価であります。そしてパウロがおそらくピリピ教会の人にもそのように見てほしいと願ったエパフロデトの姿だったわけであります。まず私の兄弟と言います。よく教会の中では同じ信仰を持った人たちのことを兄弟姉妹と呼びます。それはイエス・キリストを信じた者は神の子としての立場をいただいたからであります。同じ信仰によって神がキリストによって生んでくださった。ですから私たちはその大切な私の兄弟、私の姉妹として兄弟姉妹と呼ぶわけであります。しかしともするとこの兄弟姉妹という言葉が何か教会における慣用句のように、何か継承、教会における単なる継承のように使っていたりはしないでしょうか。私も いつもこのパウロのように、あ、私の兄弟、私の姉妹という感動を込めて呼んでいるかというと、しばしばそういう思いが薄れている自分に気がつくわけであります。本当に主が私に与えてくださったかけがえのない、主が命を持って血を持ってあがなってくださった兄弟だという意味で使っているかということが問われるわけであります。しかしパウロはエパフロデと私の兄弟という時にそのような意味で使っております。それは4章2節の言葉にも現れています。そこには命の書に名の記されているクレメンスというふうにない言い方がされています。まあ、日本語を見ますと、この命の書に名の記されているのはクレメンスだけにかかっているように見えますが、実際は他の道路者とか他の人たちにもかかっているんですね。実際そうですね。イエス様を信じている人はみんな命の書に名が記されているわけであります。ここでパウロが強調したいのは、このクレメンスや他の道路者とパウロとの関わりというのは、同じ命の書に名が記されている尊い関わりなんだ、尊い交わりなんだということをパウロはここで強調して、だからこそ協力すべきだって言っているんですね。ですからこの2章においてパウロデトに言う時も、おそらくそのような思いを持って私の兄弟と言っているわけであります。私たちはいつの間にかこのイエス様から永遠の命を共に受け継いでいるものという感動を失っては、あるいは薄らいではいないでしょうか。それがどれだけ価値があるかということを忘れてはいないでしょうか。パウロはそのような感動を失わなかったわけであります。ですからローマの牢獄にいて苦しみに遭い、迫害に遭い、また恥ずかしめを受けていたとしても喜ぶことができたわけであります。私たちも兄弟、また姉妹、私の兄弟、私の姉妹と呼べる人たちがいることを、どれだけ幸いなことであるか、もう一度確認したいと思います。次にパウロはエパフロデトのことを同労者と呼びます。この同労者というのは同じ重荷を担っている、同じ働きに参加しているという意味があります。ただ単に伝道者というだけではないでしょう。パウロとエパフロデトでは賜物も違いますし、働きの性格も違ったことでしょう。特にここでエパフロデトがパウロに仕えるという時に、パウロと同じことをしたわけではないと思います。むしろ世話的なことが多かったのかなと思いますけれども、その働きの内容は違っても同じキリストの働きのために参加できる、このことをパウロは誇りに思っているわけであります。私たちはともすると自分がどれだけできたかできなかったか、あるいは他の人が頑張っているのか頑張っていないのか、そのようなことを気にして、あるいは比較したりしていないでしょうか。パウロはそのような視点で見ないわけであります。その働きがどれだけできるかできないかではなくて、同じ尊いものに力を注いでいるその仲間であるということを何よりも大切にしているんですね。教会では交わりという言葉をよく使います。もともとこの交わりというギリシャ語の意味というのは、責任ある働きのために一緒に負担を負う、参加する、そのような関わりのことを交わりって呼んでいるんですね。そしてフィリピの4章では特にそのことをパウロは伝えております。そしてこのエパフロデトも実際にパウロと共に苦しみを共にし、働きを共にしている人の実例としてここに挙げ、そのエパフロデトを使わしているわけであります。次にパウロはエパフロデトのことを戦友と呼びます。これはピリピの町にとっては大変意味のある言葉でありました。ピリピという町はローマ帝国を大きくするために活躍した 退役軍人が中心の町だったそうであります、まあ、そういう人たちが大勢ここに、まあ、移民されて出来上がった町なんです。ですからそのローマのために共に戦ったというのはこのフィリピンの人たちにとっては大変なプライドでありますし、その絆というのはどんな絆よりも強い絆であったわけであります。共に命を懸けて尽くした仲間だからであります。パウロはこの戦その戦友という言葉をエパフロデトに使います。それはエパフロデトが実際の兵士だったというわけではありませんし、パウロがテモテとこの戦争に参加したという意味でもありません。そうではなくて2章30節はこのようにエパフロデトのことを言っています。彼はキリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりになったからですというふうに言うわけですね。実際にどんな危険を冒したかということは具体的に記されていません。しかしローマの囚人であったパウロを見舞い、そのパウロを手伝うこと自体が社会的にも危険でありましたし、肉体的にも労苦と困難を伴うことだったに違いありません。当時のフィリピンの人から見れば何の評価もできない、むしろちょっと身を引きたくなるようなことであります。けれどもパウロはそのようなエパフロデトを戦友と呼んだわけであります。なぜならパウロと共に命を懸けてキリストのために尽くしたからであります。そのようなエパフロデトをパウロは誇りに思っていたわけであります。私たちは何か見える成果を出さないと価値がないように思ってはいないでしょうか。また自分自身が教会が世の中の人にも認められないと意味がないと思ってはいないでしょうか。そのように思っているとしたら、その時に私たちは主にある喜びを見出すことはできません。パウロはたとえ成果が見えなくとも、世に評価されない地味なことであっても、このイエス・キリストの救いを伝える福音のために危険を冒してでも働こうとするエパフロデトが誇りであり喜びだったわけであります。まあ、多分にエパフロデトのこの時の働きは本当にパウロの身の周りの世話をすることだったように思います。それでもやはりその同じ働きのために参加したということをパウロは戦友と言っているわけであります。私たちもエパフロデトのような姿勢そのものにどういう結果が出たかではなくてですね、価値を認めようではありませんか。なぜならイエス・キリストご自身がそうであったからであります。イエス・キリストは私たちが罪から救われるために、私たちこそ本当に見下されてまた裁かれて当然であったのにもかかわらず、2章6節を見ますと、神の在り方を捨てることはできないとは考えないで、私たちのために卑しくなられたというふうに書かれております。私たちのために人から見下され、罪人と並べられ、十字架の恥辱と苦しみを受けてくださったのであります。その十字架の恥と苦しみによって私たちは罪許され救われ、神に受け入れられるものとなったわけであります。エパフロデトはおそらくそのキリストの苦しみの価値、キリストが見下された価値というものを知っていたのではないでしょうか。ですからパウロにこのローマの獄中にあって使えることができましたし、またそのようなエパフロデトこそパウロにとって戦友と呼べる誇りある人物であったわけであります。ですから私たちは見下されることであっても、本当にそれがイエス様の喜ばれる働きであるならば、そのことを誇りとしますし、また喜びとしたいものであります。またそのような人がいるならば、その人と関わることによって自分自身も見下されるような危険があったとしても、むしろそこに自分の身を置くことに喜びを覚えたいと思います。大変難しいことであります。私たちというのは危ないな、 嫌だなと思うと無意識のうちにこの身が萎縮してしまう部分があります。ですからこそこのような御言葉に支えられる必要があるのではないでしょうか。でそのような時に実際にエパフロデトのように本当にそこに身を投げた人がいるというのは何よりも大きな励ましになるものであります。そして最後にエパフロデトのことをあなた方の使者と言います。パウロはエパフロデトをピリピ教会の使者と呼ぶんですね。けれどもおそらく当時のピリピ教会にはエパフロデトを派遣したという意識がなかったのではないでしょうか。なぜなら2章29節でパウロは主にあって彼を迎えてくださいと言わなければならなかったですし、30節でもあなた方が私に使えることのできなかった分を果たそうとしたと言って、ちょっとピリピ教会の思いとは外れてエパフロデトが動いていたような雰囲気を伝えております。ですからピリピ教会はおそらくパウロを支援することに躊躇していたであろうということは、先ほど見ました、心配する心が蘇ってきたということからも見受けられます。けれどもたとえそうであったとしても、パウロはエパフロデトと他のピリピ教会の人を比較しようとはしません。あなた方の足らないところとは言うんですけれども、それはむしろピリピ教会が全体が働きができたということを言っているわけで、エパフロデトはちゃんとやっているのにあなた方はやってないじゃないというふうに言っていないんですね。そうではなく、あなた方の使者として私の窮乏の時に仕えてくれた。つまりエパフロデトのこの働きというものをピリピ教会の技だとパウロは評価しているわけであります。エパフロデトのしたことはピリピ教会のしたことだとパウロは考えていたのであります。それがあなた方の使者という言葉の意味するところであります。私たちはそのように考えるべきだということをここから教えられます。今日私たちは斉藤先生をアガペ教会に送っております。私たち自身はアガペ教会に行くわけではありません。けれども神様はそのように斉藤先生を送っていること、私たち教会全体の働きと見てくださっているわけであります。また先週は高柳兄弟姉妹を上越教会に送ることができました。これもこの高柳兄弟姉妹だけの働きではなくて、私たち金沢教会全体の働きでもあるわけであります。ですから自分は行けなかったからと恥ずかしく思う必要はありません。またそのように教会員一人一人の働きは教会全体の宝だということを覚えます。そしてそのような宝を派遣するときに、また派遣先の教会も励ましを受けるわけであります。ここであればこのパウロがエパフロデとまたテモテを派遣していくことによって、ピリピ教会はきっと大きな励ましを受けたに違いありません。このパウロのために身を投げ出したエパフロデとがいて、しかも病で死にかけたエパフロデと神様が憐れんで今生かしてくださっているその姿を見ることは何よりもの励ましだったはずであります。そしてまた牧師伝道者だけでなく兄弟姉妹を上越教会に送ることができたのも、それは上越教会の兄弟姉妹にとって大きな励ましだっただろうと思います。言葉だけを聞くより、生きて働いているその兄弟姉妹が私たちの教会に来てくださった、そして交わってその体験を話してくださる、これは私自身も小さな教会におりましたけれども本当に大きな励ましであります。ただ私たちがそこに目を留めなければ、その価値に目を留めなければ、せっかく光栄なことがそこにあっても、喜ぶべきことがあってもわからなくなってしまうんですね。それが当時のピリピ教会の姿だったわけであります。ですから私たちは行き詰まりを覚えるときに、喜びがないように思えるときに、このパウロと同じ視点を持つ必要があります。つまり その教会の誰かがした技というのは教会全体の富であり、また誰かを派遣するということは私たちが教会としてしている働きだということであります。そのことを私たちは誇りとし喜びとしようではありませんか。このように私たちは主にある兄弟、同労者、戦友、使者がいる、そのことにこそ価値を認めるべきでありますし、そこに価値を認めるときに主にあって喜ぶことができるわけであります。ですから主にあって喜びなさいといったときには、ただ単に感情を喜ばせるというなんか演出的なことを言っているわけではなく、主にあって喜ぶべきことが何かということに目を留めなければならないということであります。さらにパウロはもう一つの喜びも示しております。それは先ほども少し触れましたけれども、27節にあります神様の憐れみであります。エパフロデトは困難な働きのために、まあそこは不衛生だったからであるのか疲れからであるか分かりませんが、病気で死にかけたようであります。しかし神はそのような中でエパフロデトを助け出してくださいました。これはエパフロデトにとっても大きな喜びだっただろうと思われますし、パウリにとっても大きな慰めであったようであります。なぜならパウロにとって大切な兄弟、同労者、戦友、教会からの使者であったエパフロデトを失うということは、おそらくこの牢に入れられていること以上の苦しみだったに、また悲しみだったに違いないからであります。もちろん神様はいつも病を癒すことが御心であるわけではありませんけれども、私たちは教会の兄弟姉妹がそのような苦難の中で神様から憐れみを受けた姿を見るときに、私たち自身も慰めを受けるということはまた事実であります。先日バゲット先生のお孫さんが脳腫瘍で緊急入院されました。本当にそのために祈っておられた兄弟姉妹にとりましては、無事に退院できたということは、手術がたった1歳の小さな頭であったにもかかわらず守られたということは本当に大きな慰めだったと思います。私たちはそのように教会の中で弱さ、苦しみを持っている人たちのために心配し心をかけているときに、またそこに示される神様の憐れみも共に経験するわけであります。そこに至るまでは本当に悩み苦しみます。なぜこのようなことが起きるのかということに本当に葛藤いたします。でもだからこそ本当にそこに示される神様の憐れみと慰めをも共有することができるんですね。私自身もそういう祈りを忘れていたり、またなかなかそこに思いを馳せていなかった時に、たとえその人が支えられてもですね、恥ずかしさを覚えるというんでしょうか、そこに共に慰めを覚えるということはなかなかできないという経験もいたしますけれども、本当にその人のために心配し祈り悩んでいた時にはやはり共に慰めを受けるんですね。私たちはその価値をもう覚えるべきであります。教会はこのように慰めをも共にすることができる集いであります。そのことが実はとても幸いなことであるということを覚えたいと思います。また他にもエパフロデトはあなた方すべてを慕い求めておると思います言っておりますし、自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしている、つまりこの自分がどう見られるかではなくて、エパフロデト自身がやっぱり自分よりも他の人のことを先に心配していたんですね。だからこそそれがエパフロデトにとって主に使える力となったのでしょうし、パウロがこのエパフロデトを使わせたいと願う理由にもなっているわけであります。そのようなエパフロデトだからこそピリピ教会を強めることができたわけであります。ですから私たちは今日のところから、本当に人を見下されることが 恐れる必要のないこと、まあ、気持ち的には恐れますけれども、でも本当は恐れること必要がないということを教えられるわけであります。なぜなら、まあ、今日パウロが見てきたそのエパフロデトの姿に価値を見出すことができるわけでありますし、何よりもイエス・キリストご自身がこの世の恥かしみを受けて私たちの救いを成し遂げてくださったからであります。パウロがこのようなエパフロデトの姿に価値を認めることができるのは、それだけイエス・キリストの救いをの幸いに目を留めていたからですし、イエス・キリストが成し遂げられた働きの栄光に目を留めていたからに他なりません。ですから私たちは自分が認められたい、評価されたい、見下されたら本当に立っていられないと思うときに、私たちはイエス・キリストの人となられた姿というものをどこかで見失っていないかを見直すべきであります。私たちは本当に見下されて仕方のない、そういうものであったことを思い返したいと思います。私たちは神様から見て何の良いところもなく、本当に心の中には自分中心で正しい道も分からず、本当に愚かで弱いものでありました。そのものをイエス・キリストの十字架の身代わりによって受け入れてくださり、栄誉を受けるにふさわしいものとして立たせてくださったわけであります。そのような私たちは、私の兄弟と呼べるものがいる、どんな働きができるできないではなく、たとえ自分の目には世の目には見下されるような状態であったとしても、私の兄弟、私の姉妹であることを心ではありませんか。私の同労者、戦友であるということに喜びを覚えようではありませんか。そして教会の使者として使わすことのできる人がいること、また自分自身が使わされることも含めて喜ぼうではありませんか。自分自身だけの働きに目を留めてはいけません。本当に教会を愛しておられるイエス様に目を留めたいと思います。お祈りをいたします。愛する私たちの天のお父様、本当に自分自身は人に見下されることを恐れてしまいます。人に受け入れられることが価値があることだと勘違いし、道を恐れたり欺瞞になったり、また虚しいことを思いはかったりしてしまいます。しかし神様は、人に見下されていても本当に価値ある道を示してくださいました。イエス・キリストのこの地上の生涯を通して示してくださり、またパウロやエパフレデトという生きた信仰の先輩を通して示してくださっていることをありがとうございます。また実際に私たちには、そのように生きて主に仕えている兄弟姉妹が身近に与えられていることも感謝いたします。どうかその幸いに目を留めることができますように、誘惑から守ってくださり、本当に主との命に預かり、共にその信仰を持ち働きに預かっている、そのことを何よりも喜び誇りに思うことができるように、私たちを励まし支えてください。このお祈りを愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。